第二ペテロの2章の4節をお開きください。第二ペテロ2章の4節です。私が小学校の4年生の時だったと思いますが、担任の先生が、まあ、男の先生で体育会系のマッチョな先生でした。で、非常に正義感に満ちたたくましい先生で、悪いことをしたらケツバット、昔はそういうのがありましたね。何人かは男性の方々よくやられたよっていう顔をしてましたけれども、私もよくやられた方で、まあ、ケツバットをするような、先生でした。で、ある日、まあ、私は友達と2人で、まあ、好奇心で、お店のみかんを1個盗んで、2人で分けて、食べました。で、まあ、翌日朝の会でその先生が、昨日盗みをした人がいると通報があった。で、盗んだ人は前に出てきなさい、まあ、それと私と友達は目と目があって、これはもうバレたなと。で、それで前に出たわけですけど、まあ、すると先生は目を丸くして、マサル君どうしたんだって、なぜ前に出てきたんだ、もしかして君も盗みをしたのか、そのように言われて、私はもしかして自分のことではなかったのかなと、そのように思ったわけですが、もう時遅しで、実はお店の人が通報したのは、まあ、私と友達のことではなくして、グループでごっそり盗んだ人たちがいたようで、まあ、それで通報があって、まあ、先生はあらかじめその通報を知ってて、誰がやったのかは、まあ、知ってて、みんなの前で前に出るように言ったわけなんですけれども、結局彼らと一緒に私たちも、まあ、ケツバットをされました。まあ、恥ずかしい、と思いと同時に、まあ、痛さで、あれ以来人のものは、盗むことをやめました。で、悪いことをしたら懲らしめがあることを知っていることは良いことですね。悪いことをしても何も懲罰がなければ人は自由に振る舞うわけで、でも悪いことをしてしまうと必ず懲罰があることを知るっていうのは良いことなんです。さて、ここでペテロは今日の箇所でですね、神は正しい方で真実な方で、罪に対して悪いことに対して公正な裁きを下すことを教えています。前回の箇所でペテロは教会の中に偽教師が現れるようになると言いました。教会の外の話ではなくして、教会の中にも偽物が、偽りの教えを、嘘を教える者たちが現れるようになったといったわけですけれども、彼らの特徴は滅びをもたらす異端を密かに持ち込むことでした。聖書を教えているようでも、実を言うと聖書の教えではないわけですね。あるいは聖書の教えをしているようでも、その人は主イエスを否定するようなことをしていました。公職でした、すなわち性的な罪を犯し貪欲でした。で、彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされることはありませんとペテロは言ったわけですね。で、今日の箇所でペテロは過去の3つの事例を挙げて、神が偽教師たちに対して確実に裁きを下すことを証明しています。2章の4節ご覧ください。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。6節一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました、まあ、非常に厳しい言葉を使っているわけですけど、それは偽り者たちがどういう目に遭うのかをペテロはここで3つの過去の事例を挙げて、神は真実な方ですから、悪に対して罪に対して確実に裁きが下ることを説明しているわけですね。まず第一に、神は罪を犯した御使いたちを裁いたと4節でこう言ってますね。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、 裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。すべてのものは誠の神によって作られました。天も地も私たちが見える世界も見えない世界っていうのもあるわけですよね。私たちが見てる世界だけではなくして見えない世界っていうのがあるわけです。霊の世界です。で、すべての御使い天使は神によって作られたものです。見えない世界も。しかし彼らの中のある者たちは神のようになりたい、まことの神はただお一人なんですけれども、私も神のようになりたい、そのように高ぶって3分の1が地上に落とされたと聖書の最後の黙示録の12章には書かれています。それが全世界を惑わす悪魔とかサタンとか呼ばれるものなんです。なぜ神がいるのにこの世界にはこんなひどいことが起こるのか。理由は簡単です。神はすべて良いものを作られました。御使いも最初は良いものでした。しかし高ぶった者たちがいて、それで落とされたもの、それが悪魔とかサタンとか呼ばれるもので、神、聖書は彼らのことを偽りの父と呼んでます。そしてその手下たちが悪霊たちと呼ばれるものです。で、彼らの結末は定められています。最後の裁きの時、火と硫黄との池に投げ込まれると黙示録には書かれています。その時まで彼らはこの世を支配する者として、闇の主権者として、人間をどうにか不幸にしよう、滅ぼそう、自分たちと同じ結末に、滅びに向かわそうと必死に働きます。神の許可の範囲の中で彼らは終わりの時までそのように悪事を働くわけです。ところが彼らの中のある者たちは、聖書によるとすでに裁きの時まで、最後の裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込められました。いつそれが起こったのか、おそらく創世記の6章に出てくるあの堕落した御使いたちのことだと思われます。彼らは自分たちの領域を超えて人間の娘たちと関係を持って、そこに生まれたのがネフリムと呼ばれる堕落したものという意味の大巨人が出てくるわけですけれども、神は彼らを裁きの時まで暗闇の中に、穴の中にどうやら閉じ込められたのではないかと考えられているんですね。今のところちょっと押さえていただいて、ユダの手紙を開いていただけますか。左側です。ユダの手紙474ページ、同じようなことが書かれています。そこの6節にこう書かれています。また主は自分の領域を守らず、主とは誠の神のことですね。誠の神は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを、あの堕落した御使いたちです。おそらくノアの時代のあの6章の御使いたちで、大いなる日の裁きのために彼らは永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められたと書かれています。さあ戻りましょうか。堕落した御使いはもともとは聖なる良い御使いでした。で、彼らは私たち人間よりも高い地位にある存在でした。今でもそうですね。彼らは私たち人間よりも、まあ、賢い、ずる賢いって言った方がいいですね。ずる賢いです。で、超自然的な力を持っている存在です。で、神は罪を犯した御使いたちをどのように扱ったとペテロはここで言ってますか。4節で、容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまったと言ってます。過去において神は罪を犯した御使いを容赦しませんでした。地獄の一番低いところ、地獄はギリシャ語ではゲヘナって言いますけれども、それはエルサレムの町のこの全てのゴミがその谷で焼かれたからですね。ちょうど私たち那覇で言えば 早原の荒川にこのゴミ捨て場があるわけですけども、そこは24時間ずっとこのゴミが燃やされて火が消えることないわけです。エルサレムにはそのような場所があって、そこがゲヘナと呼ばれるところ で地獄を私たちに説明するためにどのように描写したらいいのか、そこは燃え尽きることのない、あのちょうどゲヘナと同じようなもので燃え尽きることがないって言ったわけです。でギリシャ神話の中に、はこのタルタルス、なんかマクドナルドのタルタルソースみたいな感じなんですけど、そこはこの神話の中でギリシャ人たちは、聖書のじゃない世界の人たちはそのような地獄の最も低いところをそう表現したわけです。でこのペテロはヘブル人でした、ユダヤ人でしたけれども、この読者の中にはそうじゃない人たちもいたわけですね。ですから彼らが地獄を想像するときに彼らが聞いてた言葉はタルタロスっていう言葉だった。だそこは最もひどいところのどん底の底の一番暗いところに閉じ込められた、それが堕落した御使いたちが閉じ込められたっていうこと、罪を犯したの。高いところにいたわけですけど、最も低いところまで罪を犯したので、神はそのように裁いて閉じ込めてしまった、自分たちの領域を超えた者たちをそのようにした。それなのにっていうことですね、御使いたちよりも劣る低い人間、偽教師たち、その人たちを裁かないことがあるんでしょうかっていうのが、ここでペテロの言いたいことなんですよね。偽教師たちは確実に神の厳しい裁きを受けるっていうことです。第二にペテロはここで、神はノアの時代の暴虐に満ちた古い世界を裁いたと五節でこのように言ってますね。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち八人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こしました、起こされました。ノアの時代、どのような時代だったのか。創世記の6章によると、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾いていたと6章の5節に書かれています。ノアの時代、急速に人口が増えましたと同時に、人の心に計ることは皆いつも、時々ではなく、いつもいつも悪いことだけに傾いていたと聖書は書いています。さらに11節には、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたと書かれています。ノアの時代の世界は急激に人口増加がありと同時に、暴力がはびこって、それだけではなくして性的に堕落して、人を人とも思わない、親を親とも思わない、自分の都合で自分のものにならなければ人を殺してしまう、動物以下になっていたのがノアの時代で、神の前に罪を積み上げていました。それで神は地上に人を作ったことを悔やまれ、深く心を痛められ、私は人を創造したことを悔やむ、地の表から消し去ろうと言われました。しかし聖書は、ノアは主の心にかなっていたと書かれています。彼は正しい人で、邪悪な時代の中にあっても道徳的に健全な人でした。彼は神と共に歩んだので、神の恵みによって神の前に正しいと認められました。それで神は裁きから逃れるために箱舟を作るようにノアにお命じになりました。ノアは神が命じた通りに120年かけて箱舟を作るわけです。その間彼は義を、どうやらここを読むと述べ伝えたようですね。皆さん、もうすぐ神の裁きが下ります。今の罪の生活を悔い改めて、この箱舟に入るように、神様はこの裁きから逃れるために箱舟に入るように伝えました。どうぞ皆さん、 箱舟に入ってください、そうすれば裁きから救われます、そのように述べ伝えたことでしょうね。人々は何を寝ぼけたこと言ってんだバカな、こんな平和なのに、こんな天気がいいのに、何が雨なんだ、彼ら雨をまだ見たことありませんでした。警告を無視しました。それで不敬虔な世界は大洪水によって滅ぼされました。しかしノアの家族8人は裁きから救われました。なぜですか？神の言葉を信じて箱舟の中に入っただけなんです。彼の生活も生まれも行いも関係ありませんでした。ただ神の言葉に従って中に入っただけなんです。箱舟の中に入ったノアの家族が救われたように、イエス・キリストを信じる者は誰でも救われます。ヨハネの3章、ここも開いていただけますか。ヨハネの福音書の3章、初めての方もいらっしゃいますので、クリスチャンの方はどうぞ周りの方をご覧になって助けてあげてください。ヨハネの福音書の3章の16節、177ページです。新約聖書177ページ、3章の16節、ご一緒に朗読します。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。誠の神は一人子イエス・キリストを与えるほど、十字架におかけになるほど私たちを愛してくださいました。それは私たちのすべての罪を許すためです。身代わりとなって死なれました。ですからこのキリストを信じる者はすべての罪が許される、これが聖書の一番大切な良い知らせ、福音なんです。良い行いで救われるとは聖書は教えていません。なぜなら 100% 良い行いできる人はどこにもいないからです。神の恵み、私たちがやったことではなくして神のしてくださったことを信じる信仰によって救うと神は定めてくださいました。キリストを信じた者は罪が許されたので、神の前に立たされた時に裁きに遭いません。しかし信じない者は裁かれます。なぜですか？不公平じゃないですか？同じ悪いことをしたのに。でも一方は、ああごめんなさい、信じて許されました。一方は信じない、罪が残るわけですから、当然神の前に正しい裁きが下されるわけですね。神は罪をいい加減には取り扱いません。公正な裁きが終わりの時に下されます。過去において神はノアの時代の邪悪な世界をお許しになりませんでした。それでも神は忍耐して120年も待ったわけですけど、人々は悔い改めることはありませんでした。悪に悪を重ね、罪を積み重ねて、ついに昔の世界は洪水によって滅ぼされました。ノアの家族8人以外、全世界の人が裁きによって滅びました。それなのにっていうと、全世界が滅んだのに、その全世界の人より少ない数の偽教師たちをどうして裁かないことがあるんでしょうかっていうのが、ここでペテロの言いたいことですよね。偽教師たちは確実に裁かれるっていうことです。さあ戻りましょう。第3に、ペテロは神はソドムとゴモラの町を裁いたって6節でこう言ってます。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。 どれぐらいこのソドムとゴモラの町が堕落していたのか、創世記の13章にそのことが書かれています。そこの13節には、ソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であったとあります。また18章の20節には、その町の叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重いと書かれています。ソドムとゴモラの町は性的に堕落した町でした。ホモセクシャル、同性愛の町でした。二人の御使いが本当にそうなのか、それを調査しにやってきたときに、町のすべての男たちがロトの家を取り囲んで叫んでこう言うんですね。今夜お前たちのところにやってきた男たちはどこにいるのか、それらを連れ出せ、彼らをよく知りたいんだって。よく知りたいっていうのは、この肉体的に知りたいっていう意味。男が男を求める、男が男をレイプしようとするほど性的に堕落した町、それがソドムとゴモラの町でした。気持ち悪い話ですけど、昔の話だけではありません。今はもっとひどい状態です。それで神はその町の上に硫黄の火を天から降らせ、その町の住民を皆滅ぼされました。なぜソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にしたとペテロはここで言ってるんですか？それは以後の不敬虔なものへの見せしめとするためと言ってます。神は真実な方です。ですから悪に対して罪に対していつまでも放置なさることはありません。最後の裁きの時は火によって裁くことを示すためにあらかじめ示してくださったのが、このソドムとゴモラの町の話なんです。過去において神は政治的に堕落したソドムとゴモラの町を破滅させ灰にしました。全く跡形もありません。今でもどこにあったのか、歴史的な事実であることは分かるわけですけど、一体その場所がどこだったのか、考古学でもはっきり定められないほど灰になってしまったわけです。町の住民一人残らず天からの硫黄の火で灰になりました。それなのにということです。性的な罪を犯し続ける偽教師たち、それを神が裁かないことがあるんでしょうかっていうのがペテロの言いたいことですね。彼らは確実に神の厳しい裁きに遭います。神は偽教師たちよりも高い位の地位にある御使いたちでさえ罪を犯したので裁きました。そしてノアの時代の古い世界のすべての人たちでさえ罪を犯し続けたので裁きました。さらにソドムとゴモラの町は性的に堕落したので裁きました。それなのにどうして偽教師たちは自分たちは裁かれない、彼らをそのように言ってたわけです。それだけではなく人々にも裁きはないと言ってたわけです。大丈夫だ。彼らの生活は主イエスキリストを否定し、主に従わず公職で貪欲でありながら、なぜ大丈夫などと言えるんでしょうか。裁きから逃れることはできない。過去の3つのこの事例を挙げて、将来確実にそのまま続けるのであれば裁きが下ることをペテロはここで説明したわけですよね。まあ非常に重たい内容です。今日初めて教会に来たのに裁きの話なんてね。でも警告を聞いておくことは私たちにとってとても大切なんです。人々を騙す者が当時もいたし今もいるわけです。悪い人が騙すのは分かるわけですよね。誰も騙されないわけで、私は騙しますよって言って騙される人はいないわけで。でもいい人をぶってクリスチャンと言って牧師だと言って教師だと言って 聖書だと言って人々を騙している人がたくさん当時からいたわけです。今もたくさんいますし、将来もいます。聖書は偽物に騙されないように、騙されないように警告をずっと与えているわけですよね。7節見ると、またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰に、ごめんなさい、7節、また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。8節一緒に読みます、はい、というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。神は正しいお方、真実な方です。ですから罪に対して悪に対して公正な裁きを下します。高い位にあった御使いたちでさえ罪を犯したので容赦なく裁き、ノアの時代の古い世界も全ての人も、罪を犯し続けたので洪水によって滅ぼしました。ソドムとゴモラの町も性的に堕落したので天からの異様によって裁きました。しかし厳しい裁きがあった中で救い出された人たちもいたということです。その事例をここで挙げているわけですね。神は真実な方で悪に対しては厳しく裁くけれども、人数に関係なく正しいものは当然そこから救い出す。その事例をここで挙げているわけですね。それがロトっていう人です。なぜ神はロトを救い出されたのか。ペテロはここで何て言ってますか。ロトは義人であったと言ってます。義人っていうのは、ロトは正しい人であったっていうこと。創世記学んだときに、まあ、13章にこのロトの記事が出てくるわけですけど、そこを読む限りにおいてこのロトはとても義人のようには思えないわけですよね。正しい人、信仰的な人には彼は見えません。ロトはアブラハムの甥でした。叔父のアブラハムの家に彼は経済的に祝福されました。しかしあまりにも財産が増えたので、このままでは大変だ、だから分けようということで別々に暮らすことになったわけですけど、彼はおじさんを差し置いて自分で一番良い土地をこのがっぽり取るような、いわゆる自己中心、利己的な人だったわけです。その土地はソドムとゴモラがまだ主によって滅ぼされる以前だったので、どこもよく潤った、良い土地でした。で、彼はその町の近くに住みます。そしてだんだん町の中に住むようになります。ついには彼は政治家になって、その町の中心人物、名声を得て富を得て、この世の成功を追い求めるような、神の御心、神の義を求めるのではなくし、自分の成功だけを、この世の富だけを求めるような、そのような人になるわけ。さらに自分の身を守るために娘たちを犠牲にまでするような、不道徳で性的にも弱さを持っているような人でした。それにもかかわらずペテロはここでロトを義人、正しい人と呼んでいます。なぜそのように呼んだのか。創世記の18章を読むと、ロトが義とみなされたのは、正しいとみなされたのは、おじのアブラハムの取りなしの祈りがあったことがわかります。神様はソドムとゴモラの町をご覧になって非常に悪に満ちたので正しい裁きを下します。でもその前にアブラハムにそのことをお告げになるわけです。で、アブラハムはすぐに神に取りなしました。神様、あなたは本当にロトの住むあのソドムとゴモラの町を滅ぼされること、正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるんですか。悪いものは滅ぼすのは分かりますけど、どうして正しいものも一緒に滅ぼすんですか。もしかしたらその町には50人の正しい人がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるんですか。その50人のために町の人をお許しにならないんですか。 正しいものと悪いものと一緒に滅ぼし、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるということを、あなたが決してなさるようなことはないはずです。とてもありえないことです。全世界をお裁きになるあなたは公義を行うべきではありませんか。そのように彼は神様の真実さ、公正さ、そこに訴えました。すると神様は答えて言われました。もしソドムで50人の正しい人を見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えるんですね。神様すいません、50人じゃなくて45人でしたらどうですか。40人でしたらどうですか。許すよ。30人ならどうですか。20人ならどうでしょうか。すると神様は滅ぼすな、まいその人たちのためにとおっしゃる。さらにアブラハムは、主よどうかお怒りにならないでください、もし10人でしたらどうしますかって言うんです。すると主は滅ぼす前その10人のためにと仰せられました。しかし私たちもすでに知っている通りに、その町には10人さえも正しい人はいなかったわけです。神の裁きが下ります。しかしその前にロトは町から逃げるように言われたわけで、言われたわけですけど、彼は躊躇するんです。ぐずぐずするんです。出ようとしない。未練があったんでしょうか。立場がありました。財産がありました。しかしその躊躇する彼を御使いが手を掴んで救い出すわけです。ロトが救われたのは主の憐れみのよるものであったと創世記の19章の16節には書かれています。そして御使いはロトの家族に、後ろを振り返ってはいけない、後ろを振り返ってはいけない、そのように警告を与えました。しかし残念ながらロトの妻は警告を軽視して、後ろを振り返って潮の柱になりました。彼女は世の富に心を奪われていたのかもしれません。神の言葉を信じませんでした。しかしロトは神の言葉に従って後ろを振り返りませんでした。彼が神を信じていたことがわかります。ですから裁きから救い出されました。彼が救われたのは神の警告を聞いて、その言葉を信じて後ろを振り返らずにそのまま前に進んでいったことなんです。信仰があったからですね。行いがそれを証明しました。しかしここでペテロは、そのロトを義人と呼んでいるのは彼の行いに焦点を当てていません。ロトの心の態度に注目させているのがわかりますね。彼は、ロトは心の内で神を信じていました。信仰ないかのような生き方をしていたのかもしれませんが、信仰を捨てたわけではありませんでした。なぜそう言えるのか。ペテロはここで無節操な者たち、より自制できない人たちの公職な振る舞いによって悩まされていたと言っています。性的に乱れたところでしたけれども、彼はそれを見てて、その見聞きしてて、日々その正しい心を痛めていたからですと言ってます。もし信仰がなければ罪に対して心は痛みません。無感覚になります。しかしロトは日々その正しい心を痛め、罪を憎んでいたようです。彼は失敗もしましたが、罪を憎みました。罪を憎むことは信仰ある人の心の態度です。ロトの心の態度は、偽教師たちとは対照的ですよね。偽教師たちは、見た目は信仰的な人に見えます。 しかし内側は腐っていました。表面的には聖書を教えていました。しかし彼らは主イエスを否定し、公職で貪欲で罪を憎むのではなく、かえって罪を愛している生活をしていました。人の前では宗教的で正しい人を装ったわけですけど、それは外側であって、内側は神の前には彼らは義と認められなかったわけです。むしろ人々を惑わしていました。ですから彼らは裁きから逃れることできません。心からキリストを信じているのではなく、罪を悔い改めることもないからです。最後に9節ご覧ください。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。十節、汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れることがありません。神はノアの時代の世界を洪水によって滅ぼしました。しかし全ての人が滅ぼされたわけではありません。邪悪な中にあって正しい人がいました。少数でした。それがノアの家族でした。彼らは滅びが来る前に救われました。またソドムとゴモラの町も火で滅ぼされたわけですが、その滅ぼす前にロトを救い出しました。神の前に正しい人、義と認められていたからです。9節でペテロはこれらのことで分かるようにと言っています。何が分かるんでしょうか。神様は敬虔な者たちを、正しい者たちを誘惑から救い出してくださるということです。同じようにキリストを信じた私たちも誘惑から救い出されます。試練から救い出されます。苦難から救い出されます。それはイエス・キリストが私たちの罪の代わりに懲罰を受けてくださったからです。私たちはこのままでは将来罰を受けなければなりませんでしたが、しかしキリストが代わりに受けてくださったので、私たちはその裁きから逃れたわけです。最後の裁きが来ると聖書は警告しています。しかしその裁きが来る前に、信じた者は神の前に正しいと認められたので、その大患難に遭わずに救い出されます。しかし不義を行う者たちは裁きの日まで懲罰のもとに置かれているということです。今は裁きは来ていません。今は平和のように見えます。しかし平和だ平和だと言いながら、人の心は本当に虚しいです。希望がありません。何を信じているのか分かりません。一生懸命頑張れば報われる、そうなんでしょうか。報われても虚しいわけです。人のものを奪い、命さえも奪うような、非常に自己中利己的な世界に私たちは生きています。それはノアの時代と変わりません。ソドムとゴモラの時代と変わりません。いや、それ以上だと聖書は教えています。やがて聖書が教えるように、神が正しい裁きをこの地上に下す日がやってくると聖書は教えています。いつまでも悪を放置なさることはありません。過去において公正な裁きが下されました。罪を犯した御使いを裁かれました。高い地位にあるものでした。裁かれたわけです。あの昔の世界も洪水によって滅ぼして、 ソドムとゴモラの町も火で滅ぼしました。同じように将来不義を行う者たちへの裁きの日を神は定めておられます。その裁きの日とはイエス・キリストが再び戻って来られる日です。その日主はすべての悪を裁くために戻って来られます。罪に対して容赦はありません。特に誰のことをここでペテロは言ってるんですか。私たちのことではなく、人々を惑わす偽教師たちのことを言ってるわけです。彼らは聖書を知ってる、神を知ってる、聖書を教えてる、そのように言っていながら全く主を否定しているような生き方でした。彼らの特徴は公職でした。ここにあるように汚れた情欲を燃やし、肉の欲望に従って生活します。そして権威を軽んじます。大胆不敵で高ぶってます。ですから彼らの結末は高ぶりのチャンピオンである悪魔と同じところに投げ込まれると、黙示録の20章の10節にこう書かれています。彼らを惑わした悪魔は人硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。このように神は真実な方ですから、人々を惑わすような偽教師たちには厳しい裁きが下されます。ですから聖書は繰り返し、騙されないように、人に騙されないように、騙されないように、騙されないためには正しい知識を身につけることなんです。聖書が真理の言葉なんです。揺るぎない神の言葉です。キリストを信じた私たちは神の裁きから、最後の裁きから救い出されました。将来起こることですけど、キリストにあって私たちはもうすでに救い出されたものとなっています。そこにとどまり続けることですよね。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった、そのことを信じる信仰によって救われたわけです。なぜ救われるのか。キリストは死んで聖書は3日目によみがえったと教えています。罪がないからです。私たちの罪の身代わりとなって死んだそのままであれば、キリストも罪があったということですが、この方には罪がないので、神はこの方を御霊によって死人の中からよみがえらせてくださった。信じた私たちはですから、すべての罪がこの方によって許され、神の子とされました。すべては神の恵み、憐れみによるものです。ですから恵みを知った者、救われた者にふさわしく、私たちは神の言葉に従って歩みましょう。そうすれば決して偽りの教え、偽りの教師に惑わされることはありません。真理の言葉である聖書にしっかりと目を留めておくならば、人に惑わされることはありません。神の言葉に従って歩むならば、すべての悪から守られ、多くの良い実を結ぶことができます。ですからしっかりと神の言葉である聖書に目を留めましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを悪から闇から救い出してくださりありがとうございます。どうぞ私たちが光の子らしく、光の中に、神の恵みの中に、真実の中にいつもとどまることができますように。人々に騙す者がたくさん現れると聖書が教えている通りに、昔も今もどうにかして元の生活に戻すような働きがいつも働くわけですけど、しかしそれ以上に神の恵みが私たちを取り囲んでいますので、私たちいつもあなたの言葉である聖書に心を、目を留めます。今週もどうぞあなたが私たちを守り導いてください。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アメン。